こんにちは、猫のミルと申します。この番組ピクセルトークはウェブやアプリのデザイナーである私猫のミルがユーザーインターフェース、いわゆる UI の視点でビデオゲームにまつわるデザインや表現について語る番組です。私自身はゲーム UI の専門ではないので、趣味的な観点や掘り下げでデザイナーではない方に対しても分かりやすく説明し、新たな発見につながる番組になることを目指しています。配信は基本毎月1日に更新予定、テーマによっては月2回以上配信するかもしれません。また話題の性質上、音声だけでは伝わりづらいこともあると思うので、毎回ブログサービスノートにてキャプチャーや図版とともにテキスト版をアップします。 URL は概要欄からご確認ください。前回9月1日に初回となるエピソード、はじめましてビデオゲームの UI デザインをポッドキャストとノートで公開しました。ありがたいことに予想していた以上の反響をいただき、大変励みになりました。やはりテーマの性質上、ノートのテキスト版の方が圧倒的に読まれる数が多かったのですが、個人的にポッドキャストの親密な空気感が好きなので、今後もマイペースに続けたいと思っています。それでは今回のテーマは、ゲーセンからスマホまでビデオゲーム UI の歴史。私自身ファミコン時代からビデオゲームを楽しんでいますが、グラフィックの進化以外にも様々な画面表現が発展してきました。その変遷を年代別にざっくりお伝えいたします。最初に遡るのは1970年から1980年代のゲームです。当時世界初のアーケードゲームである1971年作コンピュータースペースは、残り時間や命中数を表示。続く1972年作ポンは得点をシンプルに表示するなど、当時の UI は必要最小限でした。その一方で非商用ゲームとして個人用に研究開発されたアドベンチャーゲーム、1976年作コロッサルケーブアドベンチャーや1977年作ゾーク、これらは当時グラフィック描画が困難だった時代にテキストのみで構成されたゲームです。今でいうかまいたちの夜なんかの背景や音楽がないイメージです。プレイヤーが画面に Go North や Open Door と入力して物語を進める対話形式のゲームは、 UI を介してゲームとプレイヤーのインタラクションを提供する観点から非常に重要なゲームだったと考えられます。もう一つ重要なのが、1980年作ローグに代表されるローグライクゲームです。こちらも今で言うと不思議のダンジョンシリーズの原点であるこの作品は、キャラクターや壁、アイテムなどをアルファベットや記号で表現していました。例えばアットマークは自分のキャラクター、シャープが通路、アルファベットの D がドラゴンといった具合です。文章で状況を伝えていたテキストアドベンチャーから、特定のオブジェクトや位置関係を視覚的に表示したゲームの先駆けと言えます。ローグのゲーム画面を見ていると、画面に表示されている一つの表現が情報とキャラクターの二重の意味を持ち合わせていることが感じられます。これはビデオゲームならではのユニークな特徴で、同時期1980年作パックマンなどでも極端に抽象化されたシンボルから 単なる情報を超えたゲーム世界の感触を得ることができます。この特徴はまるで実写やアニメのようなリッチな表現ができる現代のビデオゲームでも持ち合わせています。この時代の UI はハードの制約を背景に必要最小限の情報をどう伝えるかに焦点が当たっていました。シンプルな数字や記号の中に今のゲームにも通じる工夫の原点が見られます。そして家庭用ゲーム機、特にファミコンが登場すると多くのプレイヤー、主に子供への理解を助けるために UI の表現は発展していきます。1980年から90年代は RPG による家庭用ゲーム UI の発展が目覚ましいです。この時代、日本では RPG がゲーム文化の中心となり UI の発展に大きな役割を果たしました。1986年作ドラゴンクエストに代表される、戦う、逃げる、道具といったコマンドをボタンで選択する UI の導入により、命令式で複雑だった RPG アドベンチャーゲームが誰でも直感的に遊べるようになりました。考えることや選択することに重点を置いた設計により、ゲーム初心者やアクションゲームが苦手な層でもRPG アドベンチャーゲームの世界に深く没入できるようになりました。ファミコンは十字キーと数個のボタンしかなく、キーボードのように複雑な入力はできません。そのため選択肢から選ぶというシンプルな UI が自然に広がりました。コマンド式 UI はその後の RPG でも形を変えつつ引き継がれ、JRPG のスタンダードとなります。結果としてシンプルな画面から段階的に情報を提示する構成が特徴です。一方、海外の RPG では状況が異なります。パソコンをベースにしていたため、キーボード入力や常に表示される情報パネルが多く使われました。1981年作ウルティマやウィザードリーのようにキャラクターのリストや状態、メッセージ、果てはキーボードショートカットまでが1画面に並びます。日本のコマンドウィンドウ方式とは対照的に、海外は常に情報が見えているダッシュボード型の UI と言えます。この違いは単なる技術の差ではなく、文化的背景も関係しています。日本の RPG は一般家庭へのゲーム普及に向けてゆっくり考えて選ぶ遊びを重視し、安心感や分かりやすさが価値とされました。一方で海外 RPG はテーブルトーク RPG の再現を前提としたゲームを理解する楽しみや自由なゲーム進行を重視し、複雑さや専門性もゲーム性の一部として受け入れられていたのです。1990年代から2000年代にかけてのゲーム業界は主に 2D から 3D への移行と、CD-ROM や大容量カートリッジの普及という技術革新期にあたり、UI は劇的な発展を遂げました。ファミコン時代のシンプルさから、情報量の増加、表現力の向上、没入感への追求へと方向性が大きく変化しました。1993年作 Doom は FPS ファーストパーソンシューティングというジャンルを確立しただけではなく、プレイヤーの視点と UI を組み合わせる手法に大きな影響を与えました。画面下部に広くヘッドアップディスプレイがあり、弾薬数、体力、アーマー、さらにプレイヤーの顔アイコンが状況に応じて変化、敵に攻撃されると顔が血まみれになるなど、ヘッドアップディスプレイ自体がゲーム演出の一部でした。ハードの表現力も増したことで、UI も単なるテキストの羅列からイラストやウィンドウ装飾を用いた視覚的に訴えかけるリッチな UI への進化の時代、特に1998年作バルダーズゲートは PC ゲームにおいてシステムの複雑化を UI がそのまま受け止め、その結果として情報量がピークに達した時代の代表例といえます。さらにこの頃始まった MMORPG では海外 RPG 的 UI が拡張され、常に10個以上のウィンドウを画面上に配置してプレイすることも一般的でした。ゲームの特徴やユーザーに合わせた没入感と情報量のバランスをデザインする必要が生まれ、現代につながるシンプルで分かりやすく、かつゲームの雰囲気を壊さない UI の模索が始まりました。2001年作 Halo Combat Evolved、 こちらは近未来的な UI で有名。青く光るシールドゲージと体力バーが画面隅に配置され、必要な情報を最小限にまとめました。没入感を壊さない工夫が見られます。日本でも1996年作バイオハザードでは、体力ゲージをプレイ画面に出さずインベントリー画面で確認する手法が採用されました。緊張感を演出するためにあえて UI を減らしたデザインです。 UI そのものが演出になったり、逆に意図的に UI を減らす工夫がいろいろ試されました。そして2010年代以降のスマートフォンゲームの台頭は、ゲーム UI デザインの歴史においてコンソールや PC ゲームとは全く異なる次元の大きな変革をもたらしました。これはタッチ操作と画面サイズ制約という2つの大きな要因に起因します。タッチ操作を前提とするスマホゲームでは、2012年にサービス開始したパズル&ドラゴンズのように画面を直接なぞって遊ぶゲームや、2013年モンスターストライクのように指で弾くゲームなど、コントローラーを介さずにオブジェクトそのものが操作対象となりました。スマホを立て持ちするゲームでは、操作部分は画面下部に大きく確保され、片手でスマホを持ったまま親指だけでドラッグ&ドロップ操作を快適に行えるように配置されます。物理コントローラーが不要になったことで、 UI 設計の焦点は指の動きと指の大きさに合わせられるようになりました。またボタンなど操作オブジェクトは縁が太く質感のある装飾でデザインされており、実物するボタンのような押せそうな感触や押した感触が視覚的に強調されています。後にフラット化していく iPhone や Android の OS やアプリのデザイントレンドの中でも、ゲーム UI においてはボタンらしさを強調する手法としてしばらく定着しました。さらに2017年荒野行動や2018年PUBG モバイルなどでは、画面に透明なバーチャルスティックや射撃ボタンを重ね、家庭用ゲームの操作をスマホに移植する挑戦も行われました。 多くの家庭用ゲームのスマホ移植でもこうしたソフトウェアコントローラーが実装されています。こういったゲームでは配置を自由にカスタマイズできる UI が普及したのも大きな特徴です。そして2020年、原神ではオープンワールド RPG というコンソール的な体験をモバイルに持ち込み、没入感を重視した UI の新しい方向性を示しました。 RPG 的な複雑な階層メニューやアイテム管理であっても、タッチ操作で直感的な操作を実現したこの作品の影響は大きく、かつて PC ゲームが家庭用ゲームデザインの見本となっていたものが、今はモバイルゲームがそのスタンダードを家庭用ゲームに持ち込むことにつながりました。スマホ UI の影響はソフト単位ではなく、プレイステーションや Xbox といったコンシューマー機の OS に関しても同様で、モバイル OS と同様にグリッド状のコンテンツ配置と簡潔なアイコンで構成されるようになりました。ユーザーの接触時間が圧倒的に長いスマホの UI がビデオゲームに大きく影響していることがわかります。こうして歴史を振り返ると、 UI は制約の中で工夫した結果から始まり、 RPG や FPS を経て文化や技術の違いに影響され、そしてスマホ時代には誰もが直感的に遊べることを最優先に進化してきたのがわかります。そしてこれからは VR や AR といった新しい技術によって UI はさらに進化していくはずです。視線やジェスチャー、音声認識といった従来の画面 UI を超えた操作が当たり前になっていくかもしれません。ゲームの UI がどんな形で次の世界の体験を作っていくのか、今後も楽しみです。ぜひ皆さんもゲームを始めた頃の画面を思い出してみてください。本日のテーマは以上です。エンディングでは私が最近遊んでいるゲームについて簡単にご紹介したいと思います。2025年9月に遊んだゲーム、誰彼、これはノベルゲームです。性質上内容は語れないのですが、ストーリーの素晴らしさが各所で絶賛されているのを聞いたことがあるかもしれません。私自身も非常に感動したのと同時に、その UI についてもゲームとつながりの深いデザインが非常に興味深かったので、ノートに記事にしてみました。1時間程度でクリアできるゲームですので、ぜひ体験した上でノートの記事も読んでみてください。ホローナイト、シルクソング。探索型アクションゲーム。いわゆるメトロイドバニアの話題作です。私は前作のホローナイトは未プレイだったのですが、好きなジャンルということもあり、購入しました。敵が強い死にゲーという側面はもちろん、地形アクションの難易度が非常に高く、仕事が忙しいうちは心が耐えられそうにないので、しばらくお休み中です。ソード・オブ・ザ・シー。風の旅人で有名なジャイアント・スクイッドの新作ゲーム。広大な砂漠をホバーボードのように滑走する剣に乗り、探索しながら世界の謎を紐解いていくストーリー。幻想的な演出がとにかく魅力的な一方で、アクション的な刺激があまり少なく、遊ぶモチベーションがうまく引き出せずに積んでしまっています。このゲームはマリオのコインのようなものが道しるべとしてルートに配置されているのですが、こういった道しるべのデザインも考察が楽しそうです。アーマードコア6、ファイヤーズオブルビコン。フロムソフトウェアのメカアクションゲーム。エルデンリング以来、フロムソフトウェアのファンで 息子と一緒に楽しんでいます。このゲームはすでにクリアしていたのですが、先日オーケストラコンサートを一緒に鑑賞したのをきっかけにまたプレイ熱が再燃して楽しんでいます。今回はざっくばらんにアーケードゲームの初期からモバイルゲームの台頭までのビデオゲーム UI デザインの変遷をお話ししました。改めて今回の補足資料や画像はノートにテキスト版として掲載していますので、概要欄からチェックしてみてください。専用のメールフォームについても記載しておりますので、番組のご感想やご質問などお気軽にご送付ください。 X での感想はハッシュタグカタカナでピクセルトークをつけていただけると確認しやすくて助かります。それではまた次回11月にピクセルトークでお会いしましょう。お相手は猫のミルでした。